宮本武蔵、空の巻、吉川英治、普賢、一。木曽路へ入ると、随所にまだ雪が見られる。峠のくぼみから薙刀なりに走っている白いひらめきは、駒ヶ岳の雪のひだであり、ほの赤い木々の目を透かして、彼方に見える。白いまだらのものは、御嶽の肌だった。だが、もう、畑や往来には、浅い緑がこぼれている。季節は今、何でも育つ盛りなのだ。踏んづけても踏んづけても、若い草は伸びずにいない。まして、丈太郎の胃袋ときては、いよいよ、育つ権利を主張する。この頃ことに髪の毛が伸びるように、背の寸法までが伸びそうに見えて、将来の大人ぶりも思いやられる風がある。物心つくと世間の波へ放り出されて、拾われた手はまた流転の人であった。勢い、旅から旅の苦労をなめ、どうしてもおませになるべく環境が迎えてくるので仕方がないが、近頃時々表す生意気さ加減には、お通もよく泣かされて、なんだってこんな子にこう懐かれてしまったのかしらと、ため息ついて睨んでやることもある。しかし、効き目のあろうわけはない。丈太郎は知り抜いているのだ。そんな怖い顔したって、心の中では、おいらが可愛くてならないくせに、と。そういう横着と、今の季節と、飽くことを知らない胃袋が、行く先々食べ物とさえ見れば、ようよう、お通さんってば、あれ買っておくれよ、と、彼の足を往来へ釘付けにしてしまう。先ほど通り越えた、須原の宿には、木曽将軍の四天王、今井兼平の砦の跡があるところから、兼平せんべいを軒並み売っていたため、とうとうそこではお通が根負けして、これだけですよ。念を押して買って与えたが、半日と歩かないうちに、それもボリボリ食べ終わってしまい、ややともすると、何か物欲しそうな顔をする。寝覚めでは宿場茶屋の端を借りて早めな昼飯を食べたのでことなく済んだが、やがて一峠越えて揚松のあたりへかかると、お通さん、お通さん、干し柿が下がっているぜ。干し柿食べたくないかい？そろそろ謎をかけ始める。牛の背に乗って、牛の顔のように、お通が聞こえないふりをしているので、虚しく干し柿は見過ごしてしまったが、ほどなく、木曽第一の陰身な地、信濃福島の町中へ差し掛かると、折から日も八つ頃だし、腹も減り頃なので、休もうよ、そこらで、と、また始め出した。ね、ね、こう鼻でこね出すと、だだに粘りが出るばかりで、歩けばこそ、てこでも動く顔つきではない。よう、よう、きなこ餅食べようよう。嫌かい？こうなっては一体、ねだっているのか、お通を脅迫しているのかわからない。彼女の乗っている牛の手綱は、丈太郎の手に引かれているため、彼の歩き出さぬうちは、どうイライラ思っても、きなこ餅屋の軒先を通り越えることができないからである。いい加減に押しなさい。ついに、お通も意地になってしまう。丈太郎と共謀して、往来の地面を舐め回している目牛の背から目に角を立てて。ようござんす。そんなに私を困らすなら、先へ歩いていらっしゃる武蔵様へ言いつけてあげるから。そして彼女は 牛の背から降りそうな真似をしたが、丈太郎は笑って見ている。止める真似もしないのである。二。丈太郎は意地悪く、どうするの？彼女が先へ行く武蔵へ言いつけに行かないことは、百も承知の顔つきで言う。牛の背から降りてしまったので、お通は仕方なしに、さ、早くお食べなさい、と、きなこ餅屋の陰へ入って行く。丈太郎は威勢よく、餅屋のおばさん、二本遅れ。怒鳴っておいてから、軒先の馬つなぎに牛をつなぐ。私は食べませんよ。どうしてさ、そんなに食べてばかりいると、人間がバカになりますから。じゃあ、お通さんのと二本食べてしまうぜ。まあ、呆れた子。なんと言われようが、食べているうちは、耳のないような丈太郎の姿である。柄にもない大きな勃拳が、鏡込むとあばらに触って、喜ぼうとする観音の邪魔になる気がするのであろう。中途からその勃拳をぐるりと背中へ回して、一度むしゃむしゃやりながら往来へ目を遊ばせた。早く食べてしまいませんか？よそ見などしていないで。おや？丈太郎は盆に残っている一つを慌てて口へ放り込むと、何を見たか、往来へ駆け出して、小手をかざした。もういいんですか？帳目を置いて、お通も後から出てこようとすると、丈太郎は彼女を将棋へ押し戻して、待ちなよ。まだ何かねだるつもり？今、向こうへまた蜂が行ったからさ。嘘。お通は信じない。こんなところをあの人が通るわけがないではありませんか。ないかあるか知らないけれども、たった今、向こうへ行ったもの。網傘をかぶっていたぜ。そして、お通さんは気がつかなかったかい？おいらとお通さんをじっと見てたよ。本当に？嘘なら呼んでこようか。とんでもないことである。また蜂という名を聞いただけでも彼女はまた元の病人へ帰ったように顔の血がさっと引いているほどではないか。いいよいいよ、心配しないでも。もし何かしてきたら先へ歩いている武蔵様のとこへかけて行って呼んでくるから。そのまた蜂を恐れていつまでもここにいれば、自分たちより何丁か先へ歩いている武蔵とも自然かけ離れてしまうことになろう。お通は再び牛の背に腰掛けた。まだ病後の体は決して本当ではない。ふと今のようなことを聞いても動機がなかなか静まらない。ねえ、お通さん、おいらには不思議でならないよ。不意に丈太郎はこう言って彼女の汗た唇を思いやりなく牛の前から振り仰いだ。何が不思議かって言えばさ、馬込峠の滝壺の上まではお塩さんも口を聞き、お通さんも口を聞き、仲良く三人連れてきたのに、あれからこっちちっとも口を聞かないじゃないか。お通が答えないので、彼はまた、どうしてなのさ、え、お通さん。道も離れて歩くし、晩も違った部屋に寝るし、喧嘩でもしたのかい？三。また余計なことを聞く。食べ物のことを言わなくなったと思うと、今度は混ぜた口で休みなくおしゃべりなのだ。それもよいが、お通と武蔵との仲をとやかくと、うがってみたり、探ってみたり、からかってみたりする。子供のくせに、と おつーは胸に痛いところであるだけに、真面目に答える気にはなれない。こうして牛の背を借りて、旅のできるほどには体の具合も良くなってはきたが、彼女の病以上の問題は、決してまだ解決はしていない。あの、馬込峠の、目滝と御滝の滝癖には、まだあの時の自分の泣き声と、武蔵の怒った声が、堂々と、早々とむせび合って、そのまま二人の食い違った気持ちを、百年も千年も、この心が溶け合わぬうちは、恨みに残していることであろう。思うたびに、今でもそれが、彼女の耳へ蘇ってくる。なぜ私は、と、彼女は、あの折に、武蔵が自分へ迫って求めた、激しい、そして、率直な欲望を、自分もまた、満身の力で拒んでしまったことを、幾度も、なぜか、なぜかと、心の中で悔いてみたり、わかろうとする努力をしてみたり、頭から離れぬものとなっているが、果ては、男というものは誰でもあんなことを女に強いるものなのかしら、と悲しくなり、浅ましくなり、年久しく一人抱き秘めていた恋の聖戦は、この旅先の目滝御滝の山を越えてから、その滝水のように、苦しく激しく胸を揺り続けるものと変わっていた。そして、もっと彼女自身わからなくなっていることは、武蔵の強い抱擁をかわして逃げたくせに、その後の旅でも、こうして武蔵の姿を絶えず見失うまいとしながら、後についていく矛盾であった。もちろん、あれからというものは、変に気まずくなって、お互いに口もめったに聞かないし、道中も、並んでは歩かない。しかし、先へ行く武蔵の足も、後から来る牛の歩みに合わせて、はじめの約束のごとく、江戸表まで共に出ようといった言葉を、破棄してしまう考えはないらしく、丈太郎のため、時々道草をして遅くなっても、どこかで必ず待っていてくれた。五条七辻の福島を出外れると、光禅寺の曲がり角から上りになって、彼方に関所の柵が見える。関ヶ原の戦からの地は、浪人調べや女の通行がやかましいと聞いていたが、カラスマル家からもらってきた手形が物を言って、ここも難なく通り、両側の関所茶屋から眺められながら牛に揺られてくると、不言って何だろう？お通さん、不言って何のこったい？と、丈太郎がいきなり尋ね出した。今ね、あそこの茶屋に休んでいた坊さんだの旅の者がお通さんを指してそう言ったんだよ。牛に乗った不言みたいじゃのうってね。不言菩薩のことでしょう。不言菩薩のことか。じゃあ、おいらは、文殊様だ。不言菩薩と文殊菩薩は、どこでも並んでいるからね。食いしん坊の文殊様ですか？泣き虫の不言様となら、ちょうど似合うだろう。また、と、お通が嫌がって顔をあからめると、文殊と不言菩薩は、どうしてあんなに並んでるんだろう。男と女でもないくせに、と疑問を発する。お寺で育ったお通であるから、それについてなら説明はできるが、丈太郎の必要な反復を恐れて、ただ手短に。文字は知恵を表し、不言は行願を表している仏様です、と言ったとき。いつの間にか、どこからか、ハエのように、牛の尻尾へついてきた一人の男が、おい、と、尖った声で呼び止めた。 さっき福島で丈太郎がちらと見かけたという本意で又八であった。四。そこらで待ち受けていたものに違いない。卑劣な男。お通は彼の顔を見るや、すぐ込み上げてくる侮蔑の念をどうしようもない。又八は又八で、彼女の姿を見ると、愛憎こもごも、血を駆け巡って、おのずから眉間に感情の霧が立ち、全く常識というものを欠いてしまう。まして彼は、武蔵とお通が、京都を出てから連れ立っていた姿を見ている。その後、口も聞かず、よそよそしく歩いているのも、ひっきょう昼間だけ人目をはばかっているに過ぎないものと見ていた。それだけに、人目のない二人だけの時には、どんなに、と、真意のほむらに燃えて邪推もされる。降りろ。命じるように、彼は牛の背にうつむいているお通へやがて行った。お通には答える言葉もない。とうに心からない人なのだ。いやもう数年も前に先の方から許嫁という未来の日を破棄した挙句、先頃京都の清水寺の谷間では刃を持って自分を追い、危うく殺されかけたほど恐ろしい目に合わせられた人間。答えるならば、今になって何の用がという以外、挨拶がないではないかと、黙っている目のうちに、いよいよ彼に対する憎悪と蔑みがみなぎってくる。おい、降りないか。又八は二度叫んだ。この息子も、あのお杉婆という母親も村にいた頃からの口癖を未だに持って、もう許嫁でも何でもない彼女へ憲兵に言いつけがましく言うことが今のお通には言われなく思われて、むっと反感を煽られてならない。なんでございますか？私には降りるようはございませんが。何？また八はそばへ来て、そのたもとをつかみ、何でもいいから、おいろ。お前にはなくても、俺には用があるのだ。声で脅すように、往来の見えもなく、そう怒鳴った。と、それまでは黙って見ていた丈太郎が、牛の手綱を捨て、不意に、嫌だって言うもの、無理じゃないか。また八に負けない声を出して言っただけならよいが、手を出して相手の胸板をついたから収まらない。おや、こいつ。また八は踏みよろめいた足を草履の尾へかけ直すと、尻込みする丈太郎へ物々しい肩を上げて、なんだか見たような鼻くそだと思ったら、てめえは、北野の酒屋にいた小僧子だな。大きなお世話だ。自分こそ、あの頃は、よもぎの寮のお香っていうおかみさんに、いつも叱られて、ちっちゃくなっていたくせに。これは、また蜂にとって、何を言われるより痛かったに違いない。まして、お通をそこに置いてはである。このちび。つかみかかると、丈太郎は、素早く、牛の鼻先から向こう側へ逃げ回って、おいらが鼻くそなら、自分なんかなんだい。鼻の下の長い鼻垂れだろう。もう勘弁ならぬという顔を示して、また蜂が近づくと、丈太郎は、牛を盾にして、二三度、お通の下をぐるぐると逃げ回ったが、とうとう、襟髪をつかまれてしまい、さあ、もう一遍言ってみろ。言うとも、長い勃拳を半分まで引き抜いたとき、彼の体は並木の外の藪へ猫みたいに放り飛ばされていた。 五。やぶの下はあぜの小川であった。丈太郎は土壌のようになって元の並木へ這い上がった。おや？往来を見回すと、牛はおつうを背に乗せたまま、重い体を揺さぶってあなたへ駆け出しているではないか。その手綱を引っ張りながら、手綱の一端を鞭に打ち振り、共に砂をあげて駆けてゆく影はまた蜂にそういない。畜生。彼の血はそれを見るや一時に頭へ登って、自分の責任感と小さい力のみを奮い起こし、急を耐え告げて、早く柵を取ることを忘れてしまった。動いているのであろうが、白い雲の帯は、動いているとも目には見えない。雲氷にある駒ヶ岳は、その広い裾の一つの波とも言える丘に足を休めている一人の旅人へ、何か無言の言葉をかけているように、鮮やかに仰がれた。はて、俺は何を考えていたろう。武蔵はふと我に帰って我が身を見直した。目は山を見ながら、心はそこになく、お通のことばかりがつきまとう。彼には解けないのだ。いくら考えてみても、乙女心の真の姿がわからない。やがては腹が立ってしまうのだった。なぜ彼女へ率直に迫ったことがいけないか。その日を自分の胸から呼び出したのは彼女ではないか。自分は自分の情熱の姿をそのまま彼女に見せた。すると彼女の手は暗に相違して自分を跳ねのけ自分を見下げ果てたもののように身をかわしてしまった。あの後の残機、恥ずかしさ、やり場もない苦い男の気持ち。それを滝壺に投げ込んで、心の赤を洗い上げたつもりであったが、日が経つに従い、またどうにもならない明眸が湧いてくる。幾度か自分の愚を笑って、女など振り切ってなぜ先へ行ってしまわぬか。武蔵は事故に命じてみたが、それはただ愚かな自分に言い訳の虚飾をつけてみるに過ぎない。江戸表に出てあなたは好きな道を習え、自分も志すところへ邁進して、と暗に未来の誓いを与えて、こうして京都から立ってきたについては、十分自分にも責任がある。途中で振り捨てては行かれるものではないと思う。どうなるのだ、こうして二人は。俺の剣は。山を仰いで彼は唇を噛んでいた。あまりにも小さい自分が恥じられてくる。そうして駒ヶ岳と向かい合っていることさえ苦しくなってくる。まだ来ない。たまりかねてぬっと立った。それはもうとうに後から見えてこなければならないはずのおつうと丈太郎へ行ったつぶやきである。今夜は藪原で泊まると言ってあるのに、宮古市の宿場もまだ遥か手前なのに、すでに日は暮れかけているではないか。ここの丘から見ていると、十丁も先の森まで一望に街道は見渡されるが、それらしい人影はいつまでも見出せない。はてな、関所で何か暇取っているのだろうか。捨てて行こうかとすら惑いながら、その影が後ろに見えなくなれば、武蔵はすぐ心配になって一歩も先へは出られなかった。そこの低い丘から彼は駆け降りた。この地方に多い話し飼いの矢場が彼の影に驚いたもののように薄日の腹を八方へ逃げて飛ぶ。 もしもし、お侍様。あなたは、牛へ乗った女子衆のお連れ様じゃございませんか。彼が街道へ出るとすぐ、往来の一人が、そう言いながら、そばへ寄ってきた。え、その者に何か間違いでもござったか。先の言葉を聞かないうちに、虫の知らせか、武蔵は早口に問い返した。基礎患者。一。さっき、関所茶屋からほど遠からぬ場所で、本意伝又八がお通の牛に鞭打って、彼女ぐるみどこかへさらっていったということは、目撃していた旅人の口から伝わって、もうこの街道筋では隠れもない噂話に上っている。丘にいたため、それを知らずにいたのは、かえって武蔵一人であった。その武蔵は今、走行と元来た道の方へ駆け戻っていったが、すでに事件が伝わってから半時ほども経った後のことである。もし彼女の身に何らかの気球が襲ったとすれば間に合うかどうか。亭主、亭主。関所の柵は六つで閉まる。それと一緒に将棋を畳んでいた茶店の親父は後ろに立ってこうあえぎ声で呼ぶ人影に、何かお忘れ物でも、と振り返った。いや、半時ほど前に、ここを通った女子と少年を探しておるのだが、ああ、牛に乗った普賢様のようなお女中でございましたな。それだ、その二人を浪人邸の男が無体に連れ去ったというが、その行く先を知るまいか。見ていたわけではございませぬが、往来の噂では、この店の首塚のあるところから横道へ曲がって、ノブの池の方へどんどんかけていったと申しますが、その指さす白帽の中へ武蔵の影はもう宙を飛んで薄れてゆく。みちみち聞き集めた噂を総合してみても、何のために何者が彼女を出していったのか見当がつかない。その下手人が又八であるなどとは彼には想像もできなかった。いずれこの道中で後から追いついてくるか江戸表で落ち合うかすることにはなっているが、いつぞや永山の無道寺から峰越えして大津へかかる途中の峠茶屋で五年越しの誤解を解き、お互いが幼友達の昔に帰って、今日までのことは水に流してと手を握り、貴様も真面目になって希望を持てと、武蔵が励ませば、又八も目に涙すらたたえて勉強する。きっと真人間になってやり直すから、俺を弟とも思って、これからは導いてくれと、あれほど喜んで言った又八。その又八が、などと、どうして疑われようか。疑えば、戦後の各地に職を求めながら、職にもつけず、結局、不老の徒と呼ばれている浪人の中のよからぬものか。あるいは、世の中の推移に関わらず、世間の抜け目ばかり伺っている、ごまの灰とか、人会とかいう、道中嵐の所属か。さもなければ、評判なるこの地方の信氏か。武蔵としては、そんな風にしか下手人を考えられなかったが、それとて闇をつかむようなもので、信の池の方角というだけを目当てに急いでみたが、日が暮れると遮った星空に反して、地上の暗さは、一尺先の足元もおぼつかない。第一、信の池とか聞いたが、その池らしいところへもなかなか出てこなかった。そして、田も畑も森も、ゆるい傾斜に乗って、道も少しずつ登り気味なのを考えると、 すでに駒ヶ岳の裾野を踏んでいるらしいが、と、武蔵は立ち迷い、道を間違えたな、と思った。行く手を見失ったように、そうして広い闇を見回していると、駒ヶ岳の巨大な壁を追って、一村の防風林に囲まれた農家から、何か外で焚いている明かりか、かまどの火か、ぼーっと赤い光が木立の柿に刺して見えた。近づいてそこの寺内を覗いてみると、武蔵にも見覚えのあるまだらの目牛が。ただし、お通の姿はどこにも見えないが、その牛だけは健在に明かりの刺している百姓屋の栗屋の外につながれて、無事に鳴いているではないか。に、お、あの無事だが。ほっとして、武蔵は胸をなで下ろした。この矢に、お通の乗っていた牛がつながれているからには、お通の身も、共にここへ連れ込まれていることは、もう疑う余地もあるまい。だが、この防風林の中の百姓屋は、一体何者の住まいか。深くに踏み込んで、再度お通を隠されるようなことになってはならないと、同時に武蔵は改心する。で、しばらくの間、影を潜めて中の様子を伺っていると、おか、いい加減にもうやめんかい。目が悪い目が悪いと言いながら、そんな暗いとこでいつまで仕事してるだ。薪やもみ殻の散らかっている炭の暗がりから途方もない大声で言うものがある。次の気配に耳を澄ましていると赤々と火の影の揺れているのは栗屋の次の炉部屋で、その部屋か次の破れ障子の閉まっているあたりで、かすかに糸を紡ぐ糸車の音がする。しかし、すぐその音が止んだのは、おっかーと今読んだ恐ろしく威張った息子の言うことを聞いて、すぐ仕事を片付けているものと思われた。隅の小屋で何か働いていた息子は、やがてそこを閉めながら、また、今足を洗うから、すぐ飯が食えるようにしといてくれ。いいか、おっかー。草履を持って栗屋のそばを流れている溝際の石に腰掛け、二三度足をザブザブやっていると、その肩へまだらの目牛がのっそりした顔を突き出した。息子は目牛の鼻面を撫でながら、一向返事もない母屋の人へ向かって、また大きな声で言う。おか、後で手が空いたら、ちょっと、ここへ来てみさっしゃい。ほら、今日、とんでもねえ拾い物をしてきたぜよ。なんだと思う？わかるねえが、牛だよ。しかも、素晴らしい目牛だ。畑にも使えるし、乳も取れる。その言葉も、外に佇んでいた武蔵が、よく耳に入れて、その人間の何者かをもっと見届けていたら、あとの間違いもなかったであろうに。あいにくと彼はもうあらかたの空気を察して、この木立囲いの一軒の入り口を求め、屋の横へ迫っていた。農家としてはかなり広そうだし、壁作りを見ても旧家に間違いないが、小作もいない、女家もない、藁屋根も苔に朽ちながら、その屋根吹きの手も乏しい無人の屋らしく思われた。開いている横の小窓、その小窓の下の石を踏み台にして、武蔵は母屋の内をまずそっと覗いてみた。何より先に彼の目を射たのは黒い投げ石にかかっている一筋の薙刀だった。めったに民間にあっていい品物ではない。少なくも一角の武将が手艶にかけた技物で、鞘のもみ皮には金門の箔すら おぼろに残って見える。さては、と、武蔵は思い合わせて余計に疑いを深くした。さっき隅の小屋から足を洗いに飛び出した若い男の面構えは、ちらと他陰に見ただけであるが、到底ただ者の眼差しではなかった。腰切りの野良着に泥まみれな気範を吐き、一本の野差しを腰にぶち込んでいるが、丸っこい顔にそそけ立つ髪の毛をねじり上がりに藁でつかめ、背は五尺五寸にたるまいが、胸の肉付きといい、足腰のよく地に座っている動きといい、一見、こいつ癖者と感じないでいられないものを、武蔵は先に見ていたのである。案の定、母屋には百姓の持つべきでない薙刀などがある。そして、胃を敷いた床に人も見えず、ただ大きな炉の中にバチバチと松巻が燃え、その煙は一つの窓からむーっと外へ吐き出されてくる。ああ。武蔵はたもとで口を覆ったが、たちまち無線でこらえようとするほど咳をしてしまった。誰じゃ。栗屋の中で年寄りの声がした。武蔵が窓の下に鏡込んでいると、炉部屋に入ってきたらしく、再びそこで、ゴンノスケ、小屋は閉めたか。また泡泥棒がそこらへ来て、臭めをしておるぞよ。三。来たら幸い。まず、あの獅子男を手取りにして、お通をどこに隠したか、詮議はそれからのことにしよう。年寄りの息子らしい勇猛そうなその男のほかに、いざとなればまだ二三名の敵は飛び出すかもしれないが、彼さえとっちめれば物の数ではない。武蔵は、母屋の中の年寄りが、ゴンノスケゴンノスケと呼び立てるとともに、小窓の下を離れて、この矢を囲む立ち木の一部に身を隠していた。するとやがて、どこに、と、ゴンノスケと呼ばれた息子は、裏から大股にすっ飛んできて、もう一度そこで、おか、何がいたんだ、と怒鳴って聞く。小窓に年寄りの影が立って、その辺で今しわぶきが聞こえたがの、耳のせいじゃないか。おっかはこの頃目も悪くなったし、耳もとんと遠くなったからな。そうでない。誰か窓から矢の内を覗き見していたに違いない。煙にむせた声じゃった。ゴンノスケは十歩二十歩その辺をあたかも城郭でも見回るように歩いて、そういえば、なんだか人間臭いぞ、とつぶやいた。武蔵がうかつに出なかったわけは、闇に光るゴンノスケの目の、実に乱々と害意に燃えているためであった。それと、足のつま先から胸板にかけて、ちょっと当たりがたい構えを備えているので、それも不審に思い、何を持っているのか。獲物を確かめるつもりで彼の歩み回る影を凝視していると、右の手裏から小脇を後ろに向け、約四尺ばかりの丸棒を忍ばせていることがわかった。その棒もそこらの綿棒や新張り棒をあり合うまま引っかかえてきたものとは違い、一種の武器としての光を持っている。のみならず、棒と棒を持つ人間とが武蔵から見ると全く二つにして一つのものとなっている。いかにこの男が常にその棒と共に暮らしているかがわかるほどなのだ。いや、どいつだ。不意に棒は風を呼んで、ゴンノスケの背から前へ伸びた。武蔵はそのうなりに吹かれたように、棒の先から やや斜めに身を移して立った。連れ人を引き取りに来た。相手が自分を寝め据えたまま黙っているので、街道からこれへ角沸かしてきた女子とわらべを返せ、もし無事に戻して詫びるならば、免じておくが、怪我などさせてあったら承知せぬぞ、と重ねて言った。この辺の塀と言ってもよい、駒ヶ岳の設計から、里とはひどく温度の差のある冷たい風が、星の下を時折そよそよ忍んでくる。渡せ、連れてこい。三度目である。武蔵がその節風よりも鋭い声で切るように言うと、逆手に棒を握って食いつくような目を据えていた権之助の髪の毛が、ハリネズミのようにさっと立った。このマグソメ、俺をかどわかしだと。おう、連れもない女わらべと見くびって、これへかどわかしてきたに違いあるまい。出せ、隠したものを。なんだと。権之助の体から突然、四尺余りの棒が吹いて出た。棒が手か手が棒か、その早いことは目にも止まらない。四。武蔵は避けるより仕方がなかった。驚くべきこの男の錬磨と技の体力を前にしては、で一応、おのれ、後に悔ゆるな。警告を与えておいて、自分は数歩飛びのいたが、不可思議な棒の使い手は、何をしゃらくせ、と、わめきながら、決して、一瞬の呵責もするのではなかった。十歩抜けば十歩迫り、五歩かわせば五歩寄ってくる。武蔵は相手から飛び開く間髪ごとに、二度ほど刀の柄へ手をやりかけたが、その二度とも非常な危険を感じて、ついに抜き放つ糸間すらもない。なぜならば、手を柄にかける一瞬でも敵の前に肘をさらす隙となるからである。敵によってそんな危険は感じない場合と改心する場合があるが、当面の相手が振り込んでくる棒のうなりは、武蔵が心で用意する行動の神経よりははるかに迅速で、それへ無謀な勇みを無理に振るって、この土民目が何者ぞと、あえて誇れば、当然、棒の一撃に飲めるであろうし、焦りを持つだけでも、呼吸に受ける圧迫から、体の乱れをどうしようもなくなってしまう。それにまた、もう一つ、武蔵を自重させた理由は、相手の権之助なる人間が、一体何者か、とっさに、見当がつかなくなったことである。彼の振る棒には一定の法則があるし、彼の踏む足といい、五体のどこといい、武蔵から見てこれは立派な金剛笛の体をなしている。かつて出会った幾多の達人中にも考え出されないほど、この泥臭い伝布の体の爪の先までが、武術の道にかない、そして武蔵も求めてやまない、その道の精神力に光っているのだった。こう説明してくると、武蔵にも権之助にも、お互いが敵を見る間をもって、悠々構えているように思われるであろうが、事実は寸病に次ぐ寸病で、分けても権之助の棒は、瞬きする間も、停止していない。おおと満身から息をしたり、えおおとかかとを蹴ってきたり、また流々と棒の攻撃を改めてかかり直してくるたびに、このドタグソとか、かったい棒めとか、口汚い方言で悪たれつきながら打ち込んでくるのであった。いや、棒に限っては、打ち込むという言葉は当たらない。それは、 打ち込みもするし、なぎもするし、突きもするし、回しもするし、片手でも使うし、両手でも使う。また、太刀は切っ先と柄の部分とがはっきり分かれていて、その一方しか活用できないが、棒は両端が切っ先ともなり、穂先ともなって、それを自由自在に使い分けるゴンの助の錬磨は、飴屋が飴を伸ばすように、長くもし短くもするのではないかと、目に怪しまれるほどだった。ゴン、気をつけいよ、その相手はただものでないぞ。不意にその時、母屋の窓から彼の母がこう叫んだ。武蔵が敵に感じていることを、母も息子の身になって同じように感じているのであった。大丈夫だよ、おか。ゴーンはすぐ横の小窓から母が案じながら見ていることを知って、その勇猛に拍車をかけたが、一冊のうなりを肩越しにかわして入ってきた武蔵の体がゴンの小手をつかんだと思うと、大きな石でも下ろしたようにずしんと地響きして、ゴンは背中で大地を打ち、足は高く星の空を蹴っていた。またしゃい、浪人。我が子の一命が今や危うしと思ったか、小窓にすがっていた母は、そこの竹格子を突き破って、すさまじい一声を武蔵に浴びせ、その血相は武蔵の次の行動に思わずためらいを与えた。五。その時、年寄りの髪の毛が逆立って見えたのは、肉親として、さもあるはずのところであろう。息子のゴンが投げられたことは、この年寄りには非常な意外であったらしい。投げつけた武蔵の手は、当然、次のとっさには、羽を切るゴンの助の真っ向へ、抜き打ちに人たち行くべきであった。だが、そうではなくて、おう、待ってやる。武蔵は、ゴンの助の胸へ馬乗りになり、なお棒を離さない右の手首を足で踏みつけたまま、年寄りの顔の見えた小窓を振り仰いだ。はっと武蔵はしかしすぐ目をそらした。なぜならば、年寄りの顔はもうその窓に見えなかったからである。組み伏せられながらもゴンの助は、絶えず武蔵の手を外そうともがいているし、武蔵の制圧も届かない彼の二本の足は、空を蹴ったり、地へ突っ張ったり、その腰車の足技のあらゆる努力を挙げて、配置を挽回しようとしているのだった。それも決して油断はできない上に、窓から消えた年寄りの影は、すぐ栗屋の蔵から、さっと走り出てきて、敵に組み敷かれている息子を罵って言うことには、何のざまじゃ、この不覚者が。母が助立ちしてとらす。まくるな。窓口からまでという言葉だったので、武蔵は必ずや年寄りがこれへ来て、額を地にすりつけて、我が子の除名を乞うのかと思っていたところ、暗に相違して、九死一生の淵にある息子を励まし、なお戦おうというつもりらしい。見れば、年寄りの小脇には、川座屋を払ったなぎなたが、星明かりを吸って、後ろ隠しに持たれている。そして、武蔵の背を伺いながら、ここな痩せ浪人めが、土民と侮って、小賢しい腕立てしあったの。ここをただの百姓やと思うてか、という。背中へ迫られることは、武蔵にとって苦手であった。組み敷いているものが生き物なので、自由に向き直るわけに行かないのだ。ゴンの助はまた、背中の着物も皮膚も破れるであろうほど、地上をすり動いて 母に有利な位置を作ろうと敵の下から測っている。なーに、こんなもの。おか、心配しねえでもいい。あんまり近寄ってくれんな。今、跳ね返してみせる。うめきながらゴンが言うと、焦るでない、と、年寄りはたしなめて、元よりこのような野宿者に負けてよいものか。ご先祖の血を振るい起こせ。木曽殿の身内にも、一ありと知られた太夫坊覚明の血は、どこへやったぞ。すると、権之助は、ここに持っている、言いながら、首をもたげて、武蔵のたっつけの上から、ももの肉へ食いついた。すでに棒を離して、両手も下から働きかけ、武蔵をして、何の技をする余地も与えないのだ。クワウルに、年寄りの影は、薙刀の光を引いて、背中へ背中へとつけ回ってくる。待て、年寄り。ついに今度は武蔵からそう言った。争う具が分かったからである。これ以上のことは、切られるかどっちかが死を受けなければ解決しない。それまで言っても、お通が救われるとか、上太郎が助かるとか言うならよいが、その点は、まだ疑いに過ぎないのである。ともあれ、一応穏やかに事情を打ち明けてみるのがいいのではあるまいか。そう考えたので、武蔵はまず、年寄りに向かって、刃を引けと言うと、年寄りはすぐ、おうとは言わないで、ゴン、どうしやるか、と、組み伏せられている息子へ、和教の申し入れを、入れるか入れないか相談するのであった。六。炉の松巻はちょうど燃え盛っていた。この家の親子がそこへ武蔵を伴ってきたことは、やがてあれから話し合った末、双方の誤解が解けたものであろう。やれやれ、危ないことではあった。とんだ行き違いからあのような。さもほっとしたように年寄りはそこへ膝を折ったが、共に座りかけた息子を押さえて、これ、権之助。おい。座らぬうち、そのお侍をご案内して、念のために、この家のうちをくまなくお見せ申したがよい。今、外でお尋ねを受けた女子やわらべが隠してないことを、よう見届けていただくために。そうだ、俺が街道から女などかどわかしてきたかと疑われているのも残念。お武家、俺についてこの家のどこでも改めてもらおう。上がれと、生ぜられたまま、武蔵はわらじを解いて、もう炉の前に席を閉めていたが、親子の者のともどもな言葉に、いや、もう、ご潔白はわかりました。お疑い申した罪はご勘弁願いたい。詫びいるので、権之助も間が悪くなって。俺もよくなかった。もっとそっちの用向きを正した上で怒ればよかったのだが、と、ロベリへ寄ってあぐらを組む。だが、武蔵としては、こう打ち解けたところで尋ねたい疑問がまだある。それはさっき外から見届けておいたまだらの目牛で、あれは自分が叡山から引いてきて、途中から病弱なお通のため、道中の乗り物に与えて、上太郎に、しかとその手綱を、預けておいたものである。その目牛がどうしてこの矢の裏につながれているのか。いや、そんなわけなら俺を疑ったのも無理はねえ。権之助はそれに答えて言う。実は自分はこの辺に田を少しばかり持って百姓をしているものだが、夕方信の池から船を網に打って帰ってくると、池尻の川に一頭の目牛が足を突っ込んでもがいている。 沼が深いので、もがくほど牛は沼に滑り込み、その図体を持て余して、哀れな泣き声を上げている様子。引き上げてやって見ると、まだちぶさも若い目牛であるし、あたりを尋ねても、飼い主の姿は見えぬし、てっきりこれは、どこからか盗み出してきた野党が持ち扱って捨てていったものに違いあるまいと、独り決めに決めてしまった。牛一匹あれば、下手な人間の半人前は野良仕事をするので、これは俺が貧乏で、おっかあにろくな効用もできねえから、天が授けてくれたものと、あははは、は、良い気になって引っ張ってきただけのものさ。飼い主がわかっちゃ仕方がねえ。牛はいつでも返すよ。だが、おつうとか上太郎とか、そんな人間のこと、おら一切知らねえぞ。話がわかってみると、ゴンの助なるこの若者はいかにも素朴な田舎者で、最初の間違いはその率直な美点からむしろ怒ったものと言える。じゃが旅のお侍、定めしそれは心配なことでござろうと、年寄りはまた年寄りらしくそばから案じて息子に言う。ゴンの助、早う晩飯をかっこんで、その気の毒なお連れを一緒に探してあげい。ノブの池あたりにうろついていてくれればよいが、駒ヶ岳の懐へでも入り込んだら、もうよそ者の衆に知れることじゃない。あの山には、馬や野菜物さえのべつさらってゆくノブセリがたんと巣を食うているそうな。大方。そんなならず者の仕業であろうが。七。ブスブスと松明の先っぽに風が燃える。大きな山岳の裾は風が来たと思うと、ゴーっと草木も吹きまいてすごいひとときの鳴りを起こすが、やんだとなると旗と息を潜めて、不気味なほど静かな星の瞬きばかりとなる。旅の者。ゴンの助は手に持つ松明をあげて、後から来る武蔵を待ちながら、気の毒だが、どうしても知れねえのう。これからノブの池まで行く途中、もう一軒、あの丘の雑木林の後ろに、漁をしたり、百姓したりしているうちがあるが、そこで聞いても知れなければ、もう探しようがねえというもんだが、ご親切に片付けない。これまで十数件を聞き歩いても何の手がかりもなければ、これは拙者が方角違いへ来ているのであろう。そうかもしれねえ。女をかどわかす悪党などというものは悪知恵に長けているから、めったに追いつかれるような方角へ逃げるはずはねえ。もう夜中を過ぎていた。駒ヶ岳の裾野、信村、樋口村、その付近の丘や林など、酔いからおよそ歩き尽くしたと言ってもいい。せめて上太郎の消息でも知れそうなものだが、誰一人そんなものを見かけたというものもない。分けて、おつうの姿には特徴があるから、見たものがあれば、すぐ知れるわけだが、どこで聞いても、はてねえ、と、気長に首をかしげる土民ばかりであった。武蔵は、その二人の安否に胸を痛めるとともに、縁もゆかりもないのに、このロークを共にしてくれるゴンの助にすまない気がしてくる。明日も野良へ出て働かなければならない体だろうにと思う。とんだ迷惑をおかけ申したのう。そのもう一件を尋ねてみて、それでも知れぬとあれば、是非がない、諦めて戻るといたそう。歩く無礼なこと、夜通し歩いたところで、何のこともねえが、一体その女子とわらべというのは、 お武家の召使いか、それとも兄弟たちかね。されば、まさかその女の方は恋人で、子供は弟子とも答えられないので、身寄りのものですと言うと、そういう肉親の少ない身を寂しく考え出してでもいるのか、権之助は無口になって、ひたすら信の池へ出るという、雑木の丘の細路を先に歩いていく。武蔵は今、お通と丈太郎を案じる気持ちで、胸もいっぱいになっていたが、その中にも心の内では、この奇縁を作ってくれた運命のいたずらに、たとえいたずらであろうと、感謝せずにはいられなかった。もしお通にその災難がかかってこなかったら、自分はこの権之助に会う機会はなかったろう。そしてあの棒の秘術も見る折がなかったに相違ない。露天の中で、お通と行きはぐれてしまったことは、彼女の命に、つつがない限り、やむを得ない災難と思うしかないが、もしこの世において、権之助の棒術に出会わずにしまったら、武芸の道に生涯する自分として、大なる不幸であったろうと思う。で、折もあらば、彼の素性を問い、その棒術についても、深く正してみたいと、さっきから考えていたが、武道のことと思うと、ぶしつけに聞きかねて、つい折もなく歩き続けていると、旅の者、そこに待っていろ。あのうちだが、もう寝ているに決まっているから、俺が起こして聞いてきてやる。木々の中に沈んで見える一軒の藁屋根を指さすと、権之助は一人でそこらの崖やぶをかき分け、ガサガサと駆け下りて、そこの戸を叩いていた。八。ほどなく戻ってきた権之助が、武蔵へ向かって告げることには、どうも雲をつかむような返事ばかり。ここに住む漁師の夫婦も、こちらの尋ねごとについては、さっぱり要領を得ないが、ただ神さんが夕方買い物に出た帰り道、街道で見かけたという話は、ことによると一縷の手がかりと言えるやもしれない。その神さんの話によると、もう星の白い宵の頃、旅人の影も途絶え、並木の風ばかりが寂しい道を、おいおいと泣き声あげながら、向こう水にすっ飛んでいく小僧がある。手も顔も泥まみれのままで、腰には木刀を刺し、藪原の宿場の方へかけていくので、神さんがどうしたのかと聞いてやると、代官所はどこにあるか教えておくれと、なお泣いて言う。代官所へ何しに行くかと根を掘って聞くと、連れの者が悪者にさらわれていったから取り返してもらうんだとの答え。それならば代官所へ行っても無駄なことだ。お役所というところは誰か偉い人が旅で通るとか、神からのお言いつけとでもあれば、てんてこまいして道の馬糞を取って砂まで撒くが、弱い者の訴えなどにどうして本気に耳を貸して探してなどくれるものか。ことに、女がかどわかされたとか、追いはぎにあって裸にされたとかいう、小事件は、街道筋には朝に夕にあることで、珍しくも何ともない。それよりは、藪原の宿一つ先へ越して、習いまで行くとよい。町の四つ筋だから、すぐ知れるところに、習いの大蔵さんと言うて、お百草を薬にしておろしている問屋がある。その大蔵さんに訳を言うて頼めば、この人はお役所と反対に、弱い者の言うことほど親切に聞いてもくれるし、正しいことなら、人のために身銭を切って何でも引き受けてくれるから。神さんの言葉を そのままゴンの助は口うつしにそこまで語って、こう言ってやると、その木刀を刺した小僧は泣き止んで、また後ろも見ずにかけていったということなんだが、もしや連れの丈太郎とかいう子供がそれじゃあるめえか。おう、それです。武蔵は丈太郎の姿を見るがごとく想像しながら、すると拙者が探しに来たこの方角とまるで違った方へ行ったわけですな。そりゃあ、ここは駒のふもとだし、習いへ行く道からはずっと横へ入っている。何かとお世話でござった。それでは早速、拙者もその習いの台蔵とかを訪ねて参ろう。おかげでかすかながら糸口がほぐれてきた心地がする。どうせ途中になるから俺の家へ寄って一休みした上で朝飯でも食って立つといい。そう願おうか。そこのノブの池を渡って池尻へ出ると半分道で帰れる。今断っておいたから船を借りて行くとしよう。そこから少し降りて行くと川柳に囲まれた太古のような水がある。周囲ざっと六七丁もあろうか。駒ヶ岳の影も一面の星もありのままに池の表に浮かんでいた。なぜなのか、この地方にそう見えない川柳がこの池の周りだけには生い茂っている。ゴンの助は竿を持ち、その代わりに彼の手にあった松明は武蔵が持ち、滑るように池の中央を横切っていった。水の上を行く松明の火は、暗い水に映って一倍赤々と見えた。その流るる炎を、お通はその時目に見ていたのである。人の世の皮肉と言おうか、あくまで白煙な二人の仲と言おうか、場所もそう遠くないところから。